帰ろうぜ。
おう、俺腹減った。なんか食ってかない？
あ、行く行く。おカズ、お前も行くだろ。おい、カズキ。
え、なんか言ったか？
どうしたんだよ、ボケっとして。腹減ったから帰りになんか食ってこうって言ったの。まだ寝ぼけてんのか？もうとっくに授業終わってるんだぜ。
違うよ。俺はね、考え事してたの。考え事。
どうせまたテニス部のみゆきちゃんのことでも考えたんだろ。
バカ、お前と違うの。俺さ、もしかしたら引っ越すかもしれない。
え？本当かよ。どこに？
福岡。親父が転勤になったんだ。
そりゃまた遠いな。じゃあ和樹も転校したわけ？
多分な。うちは親父も袋も九州だから、転勤っていうより国に帰るって感じみたいでさ。特にお袋なんて実家のすぐ近くだから喜んじゃってんだよ。
お前だけこっちに残れないの？
そうだよ、カズがいなくなったらやっぱ寂しいよな。
俺は志村和樹、青春高校の2年生。成績は中の下といったこと。スポーツは自分で言うのもなんだが、まあいい線いってると思う。彼女なし、悪友多数あり、とまあこんな平凡な高校生活にちょっとした事件が持ち上がったのは親父の転勤がきっかけだった。はじめは一家揃って引っ越すという話だったが、俺は2年後の受験のことを考えるとこのまま東京にいた方が有利だということで、結局一人で残ることになった。お袋はまだ高校生の俺に一人暮らしをさせるのをかなり心配していたが、俺は大学に入ればどっちみち下宿するんだからと説得し、ついに自由な一人暮らしを手に入れたんだ。
やったじゃん、和樹。いいな、自由な生活。
ほんとほんと。うるせえ親はいねえし、門限はねえし。ああ、うちの親父もどっかへ転勤になってくんないかな。
何調子いいこと言ってんだよ。だけどカズ、やっぱ一人はいいだろ。
最高だね。今までよくあんな鬱陶しい家族と一緒にいられたと思うぜ。
ってくれるよな。おい、お前その解放感を独り占めする気じゃないだろうな。俺たちも招待してくれるんだろ。
お、もちろん。いつでも泊まりに来いよ。
そう来なくちゃ。
ただし、なんか食うもん持って来いよ。
お、任せろって。
こうして週末になると俺の部屋は悪友たちの溜まり場となったのだった。そして俺は一人暮らしの寂しさどころか解放感に思いっきり浸っていた。あ、ジュン、久しぶりだな。
カズ、元気か？お前がサッカー部辞めちゃってから会ってないもんな。お父さんやお母さん福岡だって？お前も急な一人暮らしで大変だろう。飯とかどうしてんの？
うん、近くにコンビニもあるし、なんとか間に合わせてね。それよりさ、ジュン、一人っていいぜ、気楽で。土曜の夜は大体クラスのやつが 2,3 人は泊まりに来るしな。あ、お前も来いよ、盛り上がるぜ。
ああ、そのうち遊びに行くよ。
ちょうど明日も飲み会やるんだぜ、来ないか？
俺は飲まないから。まあもう少し落ち着いたら寄らせてもらうよ。じゃあな。
彼、相沢純は幼稚園の時からの幼馴染だ。奴の家は両親ともクリスチャンなので、子供の頃から教会に通っている。中学校の時には突然、僕は宣教師になるなんて言い出した真面目な奴。俺もガキの頃は一緒に教会学校に通ってカードやお菓子をもらったりしたっけ。まあ、最近は俺も友達付き合いやら遊ぶのに忙しくて、純とも教会ともご無沙汰だった。相変わらず週末には野郎ばかりの宴会で盛り上がる日々。ところがそんな土曜日のこと。
うわ
ぁ、ほらビール足りてっか。
もっと飲めよ。
そーら、一気
一気
一気一気。
俺ちょっと便所気持ち悪い。
んだら吐くな。吐くなら飲むな。バカ、お前そんなとこで寝んなよ。
おい、大丈夫か？
しっかりしろよ。
おい、大丈夫か？その夜、調子に乗って飲みすぎた俺たちは、かなり酔っ払っていた。ついに、一人が急性アルコール中毒で、病院へ担ぎ込まれる始末。次の日、俺のほか全員の親が学校へ呼び出された。もちろん、俺も教頭と学年主任からひどく叱られた。
なんということしたんだ、お前たちは。一歩間違ったら命を落とすところだったんだぞ。ところによると、ご数ヶ月、ああいうバカ上げた騒ぎを繰り返していたそうじゃないか。高校生の分際なんてことだ。
すみません。
いや、今回のことは、すいませんでは済まんぞ。明日、緊急職員会議を開いて、お前たちの処分を話し合うことになってるんだが、最悪の場合を覚悟しておくんだろ。
それって、退学のことですか？
まあ、そういう線も、あり得るということだ。
そんな。
大体高校生が親元を離れて一人暮らしをする、なんてこと自体が、非常識なんだ。本当ならご両親に来ていただきたいところだが、まあ、そうもいかんだろうからな。電話でもよく話し合っておきなさい。職員会議の結果が出たら、学校からも正式に連絡するつもりだ。
とんでもないことになってしまった。一人暮らしの自由さから、ちょっと羽目を外してみるつもりが、こんなことになるなんて、思ってもみなかったのだ。親に、なんて言えばいいんだろうか。退学になったら、お袋泣くだろうな。そんなことを考えていると、ふと他の仲間のことが気になった。あ、もしもし、志村ですけど、たかしくんいますか？
志村くん？ああ、たかしはもう寝ちゃったんですよ。
ああ、そうですか。わかりました。あ、もしもし、志村ですけど、光一郎くんいますか？
志村くん？君か。うちの光一郎を悪い道に引っ張り込んだのは。もう誘わんでほしいね。
あ、もしもし？もしもし？なんだよ、チキショ。あ、もしもし、志村ですけど。あ、としゆき？俺だよ。お前、どうなった？京都に呼ばれただろ？
どうもこうもねえよ。やばいよ、ほんと。京都は定額散らすかしてるし、親父は怒っても高校なんてやめさせるっていうし、とにかくお前んとこにはもう行けないからな。しばらくはおとなしくしてないとな。悪いな、じゃあ切るぞ。
ちくしょう、どいつもこいつもいざとなると人のこと見捨てやがって。仲間だと思っていた奴らの冷たい態度に俺は腹が立った。今まで気が合うと思って信頼していただけにショックだった。その夜、一人暮らしを始めてから俺は初めて家族のことを懐かしく思い出していた。そして気がついたら福岡の家の電話番号を押していた。
はい、志村ですが。
あ、もしもし、母さん。俺。
あら、和樹なの？珍しいね、あんたから電話くれるなんて。何かあったの？
別に。
そう。元気なの？ご飯はちゃんと食べてる？面倒があってコンビニのお弁当ばかりじゃ体壊すよ。
うん。
あ、ちょっと待って、今ちょうどおじいちゃんたちが来て一緒にご飯食べてたのよ。みんな和樹と話したいって言うから代わるね。
あ、もしもし、あ、和樹、元気かね？学校の方はどうだ？
もしもし、和ちゃん、東京は寒くないかね？体に気をつけてね。
和樹兄ちゃん、学校がお休みになったら遊びに来てね。
もしもし、和樹。こっちはみんな元気だから、あんたも風邪ひかないようにね。母さんたちがいないからって、だらしない生活をしてちゃダメだよ。ちゃんと勉強して、あまり夜更かしするんじゃない。
電話の声を聞くうちに、向こうの家の明るい暖かい団らんの様子が目に浮かんできた。暖かすぎて受話器を置いた瞬間、戻ってきた静寂が怖いぐらいだった。この部屋に自分一人、ここ数ヶ月の生活で当たり前になったことなのに、今日はなぜかそんな一人ぼっちの静けさがたまらなく感じられる。俺だけがたった一人で取り残されてしまった。そんな思いに駆られ、その夜はいつまでも